おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
日本考古学における最大の捏造事件の、その前の話ですね。なぜあんな捏造が平然とまかり通ったのか、暴くだけでなく、その深い、その病巣といいますか、宿話の根を掘りくり返していこうという。香菜さんがいろいろ思い出して、たみたいでありまして、
はい、
相沢忠宏、
はい、
教わったことあるんだ。
習いました。多分モースの大森貝塚のあたりも関係してる方だったような、はいはいはいはい、そんなことを習った覚えがあります。
はい、はい、申し訳ないけど、俺たち全く教わってない。
はい、
でこの考古学ボーイ大学卒業したその二人に導かれて、ものすごい人物に相沢くんは会うことになるんですね。
はい、
それは明治大学助教授杉原宗介。35歳。なんと、この人、日本で発見された静岡トロ遺跡を調査主任とし、日本の弥生式の時代を発掘するという、この人の牽引で、日本考古学会は、機関車のごとく進んでいるわけですね。だから、この杉原という人は、考古学学会のトップランナーなんです。
はい。
でも、この人、旧石器時代が、予感としてあったんですよね、そこに人間がいたのかどうかっていうのを何かで確認できないだろうかと思ってるような人だったんでしょう、うん、で、二人の大学生がこの先生に黒曜石発見ということを知らせると、杉原はトロ遺跡から飛んで帰ってきたという、だからやっぱ直感がというね、これで4人になった。その杉原は相沢から黒曜石の採石場を見せられるんですね、
はい、
そして杉原はできればそこを自分の手で発掘し、同型の採石場が見つかれば石器時代まで日本の歴史は遡ると、
はい、
1949年昭和24年9月11日この先生と稲荷山切通しの地表観察、地元の考古学好きの高校生、明大の大学女子を含めて6人で10時過ぎ発掘を開始したそうですな、
はい、
横並び一列でゆっくり掘っていくんだってね。午後からは隊列を変えてバラバラにスコップであたりを一枚一枚、雲母の石片を剥がすがごとく赤土を剥がすという作業に移っていく。体力のこともあり、5時を作業の刻限として削っていった。ところが、この人数で削ってもなかなか出ないわけですな。
はい、
相沢のその示している地点からは、
はい、
ついてないことに、その秋の気配のする場所なんですけども、4時過ぎから雨が降り出すんで、それでもとにかくギリギリまでやろうって言うんで、終了の5時10分前、うん、なんと杉原のスコップがカチンってなるんですよ、
はい、
杉原は胸のときめきを抑えてゆっくりと指でカチンと当たる部分をほじるんですな、
うん、
そうすると青っぽい楕円の石、杉原は旧石器の音だと言いながらスコップの先でそれを叩いた。これは間違いなくテオノであると見たんですね、うん、その後黙って大先生ゴールデンバットを口に加えたそうですよそしてみんなが終了の合図やめーと叫ぶのかなと思ったら、杉原は絶叫した。出たぞー、石器だ、断言したという、
うん、
それはハンドアックスという縄文より古い旧石器の発見が、日本の群馬県新田郡笠掛村稲荷山切通しで発見されたという。
はい。
これはすごいね。うん、で、相沢の黒曜石の採石場と二つ重ねて、ここには間違いなく縄文以前の石器を使う原人たちの存在があったことは、間違いない。日本人のルーツは縄文ではない。弥生でもない。旧石器まで 遡ることができるのだという断言を彼は持ったわけで、
はい、
以降その切通しは岩宿遺跡という名前に取って変わるわけでありますな。これは発見者が天の相沢だったことがメディアでも珍しがられ、
はい、
発見のプロデュースはすべて杉原が引き受け、自分の手柄って言わずに相沢の手柄だって言い続けるんですよ。それであなたが知るがごとく、教科書の一ページ目に載る人物になるんですよ、
はい、
人によって発見者って扱いが変わるんですよね。このあたり考古学のいびつな人間関係があるんでありますな。この続きまた明日のまな板の上で。